して、砂瀬拓磨と言います、さっきご紹介に預かった通り、歴史とした日本人です、ですけれども、一つ問題があってですね、まあ、アメリカで勉強して数年になるんですけれども、ちょっと日本語の能力が低下しております、かといって英語の能力が特に上昇したわけでもないので、今、あれですね、まあ、宇宙人みたいな状態ですね。日本語も英語も中途半端なんですけども、まあ、だからこそちょっと耳を澄ませて聞いてください。しっかり僕のことが何なのかなっていうのを分かるように聞いてください。ですね、僕たちここに原宿来る前に広島今朝行ってたんですけども、原宿人多いですね。めちゃくちゃ多いですね。僕は人混みがちょっと苦手なんですけども、もし皆さんが原宿駅歩いてて、いきなり知らないおじさんが手つなごうよって言ってきたらどうします？いやもうドン引きですよね。逃げますよね、それはね。いきなり知らないおじさんが手つなぎましょうよって言ってきたら、つなぎませんよ、普通。ハンサムだったらつなぐ。まあ、つなぎますかね。僕だったらつないでくれますか。
はい。
ありがとうございます
。さっき、亀山先生が、僕たちはまずイエス様と手をつながなくちゃいけないって言ってましたね。これ絶対ですよね。イエス様と手をつながなくちゃいけない。でも僕たちは果たしてこのイエス様を知ってますかね。僕たちにとってこのイエス様はただ知らないおっさんじゃないですかね。あなたは自分が手をつないでいると思っているイエス様を知っていますか。聖書から今日は学んでいきたいんですよ。まずお祈りして始めましょう。お祈りします。手の知らぬ神様、この時間を感謝します。あなたが僕たちと一緒にいてくださることを心から感謝します。僕たちはあなたのことをもっと知りたいです。どうかこのひとときですが、あなたのことを少しでも知ることができますように、僕たち一人一人にあなたの精霊を注いでください。そしてここを出ていくときには、あなたともっと深い関係に入って共に行くことができますように、イエス・キリストの皆によってお願いします。それでは聖書を開きましょう。ルカによる福音書10章、ルカによる福音書の10章です。ルカによる福音書10章の38節か、ルカによる福音書10章38節か、新教堂訳の新約聖書の127ページですね。ルカ10章の38節か、こう書いてあります。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろなもてなしのため、せわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていた。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ、一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。もう一つちょっと告白したいことがあるんですね。これいいですか、正直言っていいですか。いいですか僕ね、この話大嫌いだったんですよ。マルタとマリアの話、僕はクリスチャン家庭に育ちました。僕はいい子でした。 ちなみに今でもいい子だと思ってますけども、僕は家族のため、友達のため、学校のため、教会のため、そして神様のために、さまざまないいことをしてきました。神様のために働いてきたわけです。でもこの話見てみるとちょっとおかしくないですか？イエス様は、ただ足元に座ってお話聞いてる、この怠惰なマリアに対して、あなたは必要な一つのことを選んだ。そして働き者の僕みたいなマルタに対して、イエス様は、あなたはその一つを逃した。って言われたんですよ。意味わかります？意味わかりません。意味不明ですよ。僕にはこの話が全くもって理解不能だったんです。でもね、今ではこのお話が僕の中で一番好きなお話の一つになります。なぜかっていうと、じっくり読んでみたら、もっと違うものが見えてきたからです。だから今晩、みんなでこのお話をちょっとじっくり見ていきたいなと思います。もう一回38節を読みます。ルカ10章の38節。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。まず一つ覚えておいてほしいのは、この時代に車とか電車とか飛行機とかありません。みんなどうやって移動したかわかりますか？歩いてたんですよ。みんな歩行したんですね。で、この日、この38節の書いてある日、イエス様とその一行はなんと6時間近く歩いてました。6時間ですよ。富士登山で頂上まで登るぐらいですよ。6時間。しかもこの時代の道路舗装されてませんよね。でボコのところ、ボロボロのサンダルで6時間近く歩いてたわけですよ。それでイエスとその一行は、この村にお入りになった。そこで、マルタという女性が彼らを家に招き入れたわけですよ。マルタって素晴らしい女性じゃないですか。素晴らしいですよね。こんな疲れているイエス様とその一行を家に迎え入れたわけです。マルタに間違っているところなんて一つも僕には見つけられません。でもここから話が面白くなるんですね。39節。彼女には、マルタにはマリアという姉妹がいた。そしてマリアは何をしていたと思いますか？マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろなもてなしのためせわしく立ち働いていた。対照的ですよね。マルタはイエスを家に迎え入れた。そしてせわしく立ち働いていた。だけどマリアは何しましたか？肝心の姉妹マリアはイエス様の足元に座ってお話を聞いていたんです。今ワールドカップやってますよね。この間っていうか初戦ですね。コートジボワール戦で本田選手先制って言ってましたね。1点、まあ、結果的に負けてしまいましたけれども、それでも彼は日本のヒーローですよね。もしあなたの家にいきなり本田選手が来て、ちょっと今日行く場所ないからちょっと飯と水ぐらいくれますかって言ったら、もうどうぞ入ってくださいですよね。もうどうぞ入って、もうそりゃ素晴らしく働くことでしょ。一番上手にできる料理を作って、一番美味しい飲み物を持ってきて、ちょっと部屋をきれいにしたり、せわしく立ち働くことでしょう。でも、もしあなたが働いているそばで、あなたの家族が、もしかしたらあなたの兄弟かもしれない、あなたの親かもしれないが、本田選手の隣で親しく談笑しちゃうからどうしますか？面白い。あの時ゴール決めた時どうだったんですか？物まねされる気分ってどうですか？あなたも本田選手と話したいですよね。本田選手に聞きたいこといっぱいありますよね。こんな有名人ですよ。でもあなたは今はこの時じゃない。今はこの人のために奉仕しなくちゃいけないんだ。今は食事の準備がある、飲み物の準備がある。そう自分に言い聞かせて働いてるわけですよ。だけれどもあなたの家族は、肝心のあなたの家族は本田選手とお話ししてるわけです。どう思いますか？ちょっとはイラってきますよね。僕はだいぶイラってきます。 マルタはそんなマリアを横目に見ましたよ。そしてマルタは何と言ったか。40節。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。もしかしたらマリアは普段からマルタの言うこと聞かなかったのかもしれませんね。だからマルタは直接マリアに手伝ってよって言いに行かなかった。それとももしかしたらマルタはイエス様の前で自分が一生懸命働いていることをちょっとアピールしたのかもしれません。私一生懸命働いている。でも私の姉妹は私のこと手伝ってくれない。手伝ってくれるように言ってください。まあ、何にせよ、彼女はイエス様のもとに行ってこう言ったわけです。でも覚えておいてほしいのは、マルタはただイエス様のためにいいことをしたかったわけですよね。イエス様がいい気持ちになったらもうそれで全てが良かった。そのためにせわしく働いていたわけですよね。イエス様のためにこれらのことをしていた。だけれども、この聖句、とっても皮肉なんですよ。もう一回読みますよ。40節。よく聞いてください。よく読んでください。マルタはいろいろなもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。質問。何ともお思いになってないのは誰ですか。誰ですか。マルタに言うと。イエス様ですよね。わかりました、言ってること。マルタはただマリアに当たっただけじゃなくて、イエス様に対しても、あなたが何とも思ってくれないから、あなたがマリアの時間を取ってるから、マリアは私を手伝ってくれないんだって言っちゃったんですよ。そんなことマルタは多分言いたくなかったですよね。マルタはイエス様のために全てを教えた。だけれども、ここに来て、マルタはイエス様を批判したんです。あなたが何とも思いにならないから。イエス様って神様ですよね。これは歴史としては冒涜ですよね。神に対する。あなたが何とも思わないから。あなたが私の姉妹マリアの時間を取ってるから、私はこうして一人で働いてるんだ。あなたのために。それに対してイエス様は何て言ったと思いますか。イエス様怒ったでしょうか。叱ったでしょうか。この廃墟者とか言ったでしょうか。イエス様の答え見てみましょう。41節。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはいくつって書いてますか。必要なこといくつですか。一つだけだ。必要なことはただ一つだけである。そして誰が良い方を選んだ。誰がその一つを選んだ。マリア。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタは多くのことに思い悩んでいましたね。せわしく立ち与えていた。どうやったらイエス様が自分の家にいるかのように過ごせるだろうか。イエス様はどんな食事が好きだろうか。どんな飲み物を飲みたいだろうか。せわしく立ち与えていた。でもイエス様はそれじゃないんだ。必要なことは一つだけ。そしてあんたじゃなくてマリアがその必要な一つのことを選んだっていうことなんですね。この話の中でマルタはさまざまなことをしてますよ。マルタはまずイエス様を家に迎え入れましたよね。その後せわしく立ち与えていましたよね。そしてイエス様に近寄って文句を言いましたよね。じゃあマリアはこの間何をしていたんでしょう。マリアは何をしていたのか。全部聖書に書いてあるんですよ。39節、こう書いてあります。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。これだけです。 マリアのしていたこと、イエス様の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタは多くのことに思い悩んでいた。だけどマリアは一つのことにしか関心がなかったんですよ。マリアはイエス様の言葉にしか関心がなかった。誰からも取り去られることのないイエス様にしかマリアは関心がなかった。だからマリアはイエス様の足元に座ってその話に聞いていたんです。この話は10年前に、まあ、始まった時ですかね。知らないおっさんとは手をつながないって言いましたね。どうやったらイエス様を知ることができると思いますか。何が一番手っ取り早い方法だと思いますか。例えばあなたが誰かと結婚したとしましょう。結婚してからも相手のことをいっぱい知りますよね。付き合っていた間、知らなかったこといっぱい知りますよ。もう結婚してないですよね。でもきっと知ることでしょう。でもそれってどうやって知ると思いますか。人づてに自分の奥さん、または旦那さんの噂を聞くことによって知りますか。あ、私の旦那さんこんなことしたのか。っていうことで知りますか。それが効率的な方法だと思います。そういうのも直接言ってお話を聞くことが一番の方法だと思います。そう思いますよね。もしあなたが誰かのことを知りたかったら直接その人に言ったらいいじゃないですか。直接その人に話を聞いたらいいじゃないですか。もしあなたがイエス様についていきたい、イエス様と一緒に伝道したいって言うんだったら、まずイエス様のところに行ってイエス様に話聞いたらいいじゃないですか。だって、マタイの28章で、私はいつもあなたと共にいるってイエス様は言いましたよね。でもそのイエス様が誰か知らなかったら気持ち悪いだけですよね。いつも一緒にいられたのに。そう思いません？僕たちは感情とかでイエス様を信じてるわけじゃありません。空想でイエス様を信じてるわけじゃありません。ただどっかの誰かにイエス様っていうことを聞いたから信じてるわけ。僕がイエス様を信じている理由は、すぐここにあります。すべてイエス様の言葉になる。さっきマタイ28のことを言ってて、僕たちは自分たちの無力さを知ったって言ってましたよね。もう痛いほど、痛いほど痛感しましたよ。痛いほど痛感。まあ、似たようなことですけども、痛いほど感じますよ、自分たちの無力さ。嫌になる。自分たちは何もできない。人前に立つ資格なんてない。だって僕たちここに来る前、もう本当に帰りたかったですよ、家に。気持ち悪い気持ち悪い。お腹痛い。でもなんでここに立ってるかっていうと、僕たちがイエス様の足元に座って、イエス様が、私が全ての力を持って、そして私があなたといつも共にいるから行きなさい。そう言ったから僕たちはここに来ているんです。僕たちはここに来る前、学校行ってきましたよ、最近の学校。いっぱい行ってきましたよ。それを振り返ってみると、確かにイエス様はいつも僕たちと一緒にいたんですよ。それは否定のしようがない。誰も僕たちの経験を否定できない。だって自分体験したんだから、イエス様が一緒にいる。あなたその体験したことありますか？もしかしたらあなたは普段聖書読んで祈って誰かに証をしているかもしれない。でも、もしあなたが実際にイエス様が一緒にいるっていうことを体験できていなかったら、それってなんか上辺だけですよね。イエス様を信じているっていうだけだったら簡単かもしれない。でも実際にあなたがイエス様を知っていますか？あなたが信じている、 愛しているって言ってるイエス様を知っていますかって言われたら、あなたは答えられますか？あなたは一体何を信じていますか？僕たちは教会のために一生懸命働いているかもしれない。誰かをイエス様に導こうとして一生懸命証ししているかもしれない。でも僕たちは時々マルタになっていないんです。イエス様のためそう信じて働いているけれども、その肝心のイエス様を置いて自分だけで働きに行ってないんです。必要なことはいくつって書いてました。一つですよね。イエス様の足元に座ってその話に聞き、イエス様の御言葉を聞く。もし僕たちがそれをできたら、マタイ28で言ってるように行くことができますよ。そしてイエス様がいつも一緒にいるっていうことを実際に自分の目で見ることもできる、自分の耳で聞くこともできる、自分で体験できる。でもそれを知らなかったら一体何の意味があるんですか？僕はこれ以上このお話をシンプルにできません。このお話のポイントはあまりにも明確すぎるから。必要なことはいくつ？一つである。ただ主の足元に座ってその話に聞きること、あなたはそれをしていますか？あなたは毎日時間をとってイエス様の足元に座ってその話に聞き入っていますか？なんで僕は今毎日って分かりますか？僕昔お付き合いしていた女性がいたんですね。で、まあ、結局別れてしまったわけなんですけども、まあ、そこから大事な教訓を得ました。コミュニケーションコミュニケーションを取ることが大切だ。僕は一時期遠距離恋愛になってしまったんですけども、まあ僕はマメな人間ではありませんです。でね、僕は、まあ、彼女も元気にやってるし、僕も元気にやってるし、まあ、大丈夫だろうっていう風な感じであまり連絡を取らなかったんですよ。あまり彼女のことを知ろうとしなかった。あまり自分の気持ちを相手に伝えなかった。結果どうなった？分かりました。これは人間関係だけじゃなくて神様との関係にも言えますよね。もしも僕たちがただ1週間に1回土曜日に礼拝に来て、あ、神様万歳、はい、ってやってるだけで神様との関係続いていくと思いますか？続きませんよ、はっきり言っとくけど。それこそ破局ですよ、イエス様と。イエス様と関係を続けるためには毎日イエス様の足元に座らないとダメなんですよ。毎日時間をとってイエス様とコミュニケーションしなくちゃ。あなたはその時間を取っていますか？あなたはイエス様を置いてきぼりにしてイエス様のためにいいことをしてませんか？それが果たしていいことなのかどうかも分かってない。僕は別に、まあ、これに書いてたんですけれども、皆さんに聖書を読むって決心したなら立ってくださいとかひざまずいてくださいとかそういうことで言います。でも、一つだけ。もしあなたが聖書を読みたい、イエス様の足元に座ってその話に聞き入りたいっていうなら、今、携帯取り出してください。携帯持ってますよね。ガラケーじゃないかもしれないけど。みんなアラーム機能ついてますよね、携帯に。アラーム機能のところ行って、まあ、これ僕、やり方わかんないですけど。アラーム機能のところ行って、明日の起床時間設定してください。でも、いつもの起床時間より30分早めに設定してください。30分。OK。 もしよかったら1時間でもいいですよ。その時間に何するか分かりますか？イエス様の足元に座ってその話を聞いてください。もし30分じゃ足りなかったら1時間でもいいですよ。だって僕たちは毎日出ていくわけじゃないですか。出ていって伝道してるわけですよ。どっかの誰かに証ししてるわけですよ。あなたのことをクリスチャンと知ってる人は、あなたがそれを意識していようかしていまいか、あなたのことをクリスチャンとして見てるわけです。あなたはイエス様だと思って彼らを見ている。あなたは毎日出ていくときに伝道してるわけです。でもその前にまず僕たちはイエス様の足元に座ってその話に聞き入れなくてはいけないんです。だからもしあなたがこれからそれをしたいのならば、あら、セットしました。これから毎日続けていってください。最初は難しいかもしれない。でもそれやっていかなかったらイエス様と別れちゃうんですよ。もしイエス様のこと本当に知りたいんだったら、これですよ。イエス様の言葉、これに限ります。必要なことは一つだけだ。主の足元に座ってその話に聞き入ることで、お祈りしましょう。天の父なる神様、僕たちは難しく考えたがります。僕たちは忙しいし、いろいろなことに思い悩んでいます。あなたのためと思って身を削って生きているかもしれません。でもあなたは必要なことはただ一つだけであるとおっしゃられました。どうかその必要なこと、その一つだけのことを僕たちがここから出ていくときに実際にできますよう助けてください。今ここにいる多くの人たちは明日の朝アラームをセットしました。あなたと時間を過ごすためです。あなたの言葉を聞くためです。どうかその時間をあなたが特別に祝福してくださって、いつもあなたが共にいてくださることを体験できますよ。この時間を感謝してイエス・キリストにお祈りします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。